祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下ってはいなかったからである。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。イエス様はこの時立ち上がって大声で言われました。カリオの祭りが最も盛大に祝われる最終日のこと、エルサレム神殿には大勢の人々が集まってきていました。イエス様は今すべての人から姿が見えるように立ち上がって、遠くの人たちにもよく聞こえるように大声で語られたのです。誰でも私のところに来て飲みなさい。イエス様が尽きることのない水をくださるというような言い方で皆に呼びかけられたのは、おそらくその時がカリオ祭の時、そういうお祭りの時だったからかもしれません。カリオ祭というのは出エジプト記に描かれている、かつて体験した神様の救いの出来事を祝うお祭りです。エジプトでイスラエルの人々は奴隷状態だったのですけれども、神様が力を振るって救い出してくださった、それを思い出すための神様の救いを記念するお祭りの一つ で、現代でもユダヤ教、現代のユダヤ教でも実は大切に祝われ続けています。で、このカリオ祭、このイエス様の時代のカリオ祭は特に水を用いた、水を神様の救いにこう絡めて喜ぶお祭りだったようです。一週間祭り期間があって、その間にシロアムの池というところから、水を汲み上げてきて、それを祭壇に捧げる、その祭壇、いつもの捧げ物と一緒にその水を汲み上げてきた水を一緒に捧げるという、どうもそういう祭り、お祭りをしていたらしいんですけれども、その時その水を汲み上げる儀式というものがどうも歌と踊りに満ちたような楽しいものだったという伝承があります。皆さん、マイムマイムというフォークダンスをご存知でしょうか。若い人も知っていらっしゃる方が、はい、マイムマイムというのはイスラエルの民謡で、このカリオ祭の時の水汲みの儀式からに由来しているんではないかというような説もあるぐらいです。マイムマイムのマイムというのは水という、イスラエルのことはヘブライ語で水という意味なんです。マイムマイムというのは水水というもので、水水と楽しく歌い踊りながら神様の救いを喜ぶ というこのフォークダンスですね。まあ、もちろんその時代本当にマイムマイムを踊っていたかどうかは知る由もないのですけれども、まあ、そのように想像できます。ですからこの時ですね、聖書でイエス様がこの時に水をくださるというような言い方で、その乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいと、ね、その呼びかけて、水と絡めて呼びかけてくださったのかと思います。暑い日が続いています。水をちゃんと飲んでいらっしゃいますでしょうか。水は生き物 の生命、命が維持されるために不可欠なものです。地球上の生き物でその体内に水を含まない生命体はおそらくないのではないかと思います。人間の体ならばそのうち成人でも60-70%、新生児だと 80% が水なんだそうです。どんな動物でもどんな植物でも水なしには生きられません。特にこの聖書の舞台であるイスラエルのあたりというのは今の中近東あたりなのですけれども、日照りや水不足に悩まされることの多いそのような地方なので、日本に住んでいる私たち以上に水が不可欠だという実感を持っていただろうと思います。聖書は、井戸や雨などの水を命に不可欠なものだと特に大切にいろんなところで描いています。水は命の源です。そういう中で聖書は言います。私たちが生きるためにこの水分の水以上に大切なものがある。イエス様が与えてくださる水だ。私のところに来て飲みなさいと言ってくださる水だ。旧約聖書アモス書を朗読しました。旧約聖書ではいくつものところで神様の救いの喜びを水と関連づけて語っています。例えばイザヤ書ではこんな言葉があります。あなたたちは救いのうちに喜びのうちに救いの泉から水を汲む。イザヤ書12章3節ですけれど、あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む。でも今日旧約聖書アモス書を読んでいただきました。アモスが水と言って例えているのは明らかに神様の言葉、御言葉です。アモスは神様が今から起こす、このままではダメだと教えるために今から起こす最悪の災いのことを御言葉の飢饉だと表現していました。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく水に乾くことでもなく主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。御言葉の飢饉という災いの宣告、それはこの当時このままではダメなのでイスラエルの人々を神様に伴われて喜びに生きるその人生へと引き戻すための言葉でした。その頃人々は神を裏切り、隣人を裏切り、自分を裏切る生き方しかできなくなっていたからです。人間は 何よりも御言葉が必要なんだとアモスは言っています。それが取り上げられるなんということを言っています。しかし今の私たちの状況は、アモスはもう神様の救いの言葉が聞けなくなるぞ、二度と聞けなくなるぞ、あなたには救いがないぞという、ね、脅すような言葉で注意したんですけれども、しかし、いえ、だからなのでしょうか、ね、このままでは神様の救いの言葉が聞けなくなる、しかし、だから私たちにはイエス・キリストが来てくださったと新約聖書は言うのです。今日ヨハネによる福音書の7章を読みましたけれども、その一番最初1章1節はこう言っています。はじめに言葉があった。そして1章14節はこう言います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉、イエス様のことです。そして福音書はこの御言葉として来てくださったイエス様の生涯を描いています。イエス様はこの世界を生きてくださった時、福音宣教の旅をしておられました。地上を生きたイエス様、イエス様が配り歩いてくださってたのは、物語をどう読んでもですね、まず第一には神様の言葉、御言葉でした。だから今日の新約聖書、私のところに来て飲みなさい、イエス様のところに行ってまず配ってもらえるもの、それは神様の言葉、御言葉と当時の人は、まあ、そのように受け取ったに違いありません。水分補給よりも大切なものとして、神様の救いの言葉、それを誰でも私のところに来て飲みなさい、そのようにイエス様は大声で告げてくださったのです。そして私たちにも呼びかけてくださっています。御言葉、私たちには御言葉として来てくださったイエス様がいて、そして聖書が与えられている、そのような環境に私たちはこの地で生きています。熱中症の話をしたいと思います。熱中症の記事を読んでいると、なかなかですね、本当に聖書の御言葉のことを言われていると思うことばかりが入ってくるのでですね、ちょっと熱中症の話をさせていただきます。なかなか興味深いです、熱中症について。はい、人間の体60から70% が水だと。そのうちにどうも 2,3% も減ってしまうと、食欲不振などの脱水症状が現れて、 5% も減るとめまいや頭痛や吐き気に襲われて、 10% 減ると痙攣などが起こるほどの重症で、 20% 減るともう死んでしまうというものらしいです。それほどに人間の体には水が不可欠。どうも 1% ぐらい減ると、健康な時には喉が渇いたと思って水を補給します。ただイエス様が与えてくださると言っている水分ではない方の水、御言葉についてはどうでしょうか。水分の方は、人は、私たちは大抵 きっとですね 70% のうちの 1% ほとんどほんのちょっと誤差ぐらい減っても喉が渇いたと思ってこう飲むのですけれども、飲んでますでしょうか。渇いたという自覚を私たちどのぐらい持てるでしょうか。私たちの魂の上渇きというのを自分自身で自覚するのは結構困難なことなのではないかと思います。だからイエス様が渇いているものは誰でもと呼びかけてくださったのでしょう。そうやって呼びかけてくださったのは改めて私にも呼びかけられています。あなた方は本当に平安で満たされていますか。あなたの魂を今ちょっと振り返ってみてください。乾いていませんか。そのような問いかけなのではないかと思います。私自身振り返ってみても、はい、平安に満たされて愛に満ちて生きているというよりも、なんだか文句を言ってみたり、いろいろと不安を繰り返し、神様に委ねていると言いながら委ねられない、または委ねていると言いながら実は諦めているような、そして平安だと口にしながらイライラして当たってみたり、そんな生活を残念ながらしてしまっています。イエス様の乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。あなた乾いてないと思ってるけど乾いてるんじゃないの。その言葉に私も近づいていきたいのです。はい、熱中症の記事にまた行きます。こんなことも書いてありました。私たちが喉が渇いて、こう喉が渇いた後自覚して水を飲みたいと思って水を飲むということができるのは、実はかなり健康な時だけなんだそうです。だから体力が衰えてくると体内の水分量が減っても気づかなくなって、水を取らないままに熱中症で倒れるということになりやすいのだそうです。乾ききって、ね、弱りきってしまうと、そして乾ききって弱りきってしまうと、周りがもう飲みなさいと水を飲ませようとしてもう受け付けなくなってしまって、こう死に至るということがある。だからこう水を、ね、水が欲しいと思わないということもある。その時にそう熱中症の記事は言ってるんですね。対策として、なんかこう水を30分に1回水を一口飲むのが良いという記事があって、私はこう御言葉と合わせて笑ってしまいました。定期的に水分を取るというのを心がけることが大切だと熱中症の記事は書いてあります。つまり渇きに気づかないからということです。神様の救いの言葉、御言葉についても同じかもしれません。渇いていると思わなくても、毎日の習慣のように聖書を開くことがちゃんとできている方はとても幸せなのだと思います。また私たち今礼拝に集っていますけれども、毎週神様がこの地に教会を建ててくださって、物理的にこの教会を神様が建ててくださって、日曜日に毎週、ね、日曜日にこの時に礼拝を備えていてくださるということこそ、定期的に7日に一度水を飲むということに 気づか少なくとも気づかせてくださる、そのような大切な時なのではないかと思います。教会にもし初めて来た方が今日いたら、なんで教会礼拝なんていうものはしてるんだろうなと思うかもしれません。あとキリスト教学校に行ってらっしゃる方がいたら、めんどくさいのになんでこう礼拝なんてものをやってるのかなと思うことも多々あるかもしれません。それって乾いてないけど飲んでみたら飲んでおくといいよという印として今は受け取っていただいているはいいかと思うのです。教会で礼拝をしています。きっと病気になってたり弱ったりしたり、または仕事がどうしても抜けられなくてと礼拝に集えなくなったとしても、日曜日には礼拝をやっていると、そう思うだけで神様の御言葉少し飲んでみようかな、そのように立ち返ることのできる機会になるのではないかと思います。熱中症の記事あまりにも面白いのでこうたくさん仕込んできたんですけど、はい、熱中症対策の別の記事です。記事によれば、ひどく乾いてしまった時の水分補給のことです。塩分を含んだ水が有効だと書いてありました。体が水を吸収しにくくなって、水だけではなんか逆に脱水症状からなかなか回復しないという時には、この水、塩と一緒に水を取るのが良いと書いてありました。塩ですね、あなた方は地の塩であるとイエス様はこのマタイによる福音書5章3章の説教のところですね、言ってくださいました。イエス様を信じる信仰者のことを、あなた方は塩であると言ってくださっています。きっと私自身が乾ききりすぎて御言葉を受け付けなくなるぐらいになってしまっても、信仰の友がいる。魂が乾ききって、ね、全く乾ききってしまって御言葉が全く受け付けなくなった時には、信仰の友との何気ない語らいが効き目があるよということかもしれません。はい、熱中症の記事最後ですけど、熱中症もっと重症になると口からの水分補給は無理になるそうです。で、その時には血液の塩濃度と同じぐらいの生理食塩水の点滴というものをするのだそうです。塩分濃度 0.9% の点滴だと書いてありました。0.9% の塩。はい、乾ききった日本の塩 0.9% クリスチャンのように少し、はい、こう思ってしまいました。どんなに世界が乾ききって、どんなに悲惨でもうダメなんだとしか思えない状況であっても、 0.9% に過ぎない塩の働き、それがその回復に期待されているという自覚を今もう一度持ちたいと思います。聖書にちゃんと戻ります。イエス様がくださる水です。イエス様のくださる御言葉というのはもちろん言葉にとどまるものではありません。飲んだものが尽きることのない神様の救いの恵みに満たされる。その人の内から生きた水が川のように、川となって流れ出るようになると 今日のところにあります。イエス様は宣教の初めの頃にヤコブの井戸というところでサマリアの女性に出会ってこうおっしゃっていました。私の与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエス様が与えてくださる生ける水は永遠の命の源、救いそのものです。永遠の命というところを読んでしまいましたけれど、永遠の命というものは別に生物学的に死なないことではありません。聖書が言う永遠の命というのは本当に命そのものである神様との関係が決して切れないという意味です。生物学的な命というものは人間にいつ切れるかは分かりません。いつかは尽きます。しかし生きていても死んでいても神様との関係は切れることがない。イエス様がくださるという、来て飲みなさいと言ってくださるイエス様の水を飲むならば、神様とずっと共にいられる。だから大丈夫、切り離されることはない、そのような意味です。イエス様がくださる生ける水について今日の最後の39節では、イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのであると解説しています。霊、ちょんちょんで霊って書いてあります。これ聖霊のことでしょう。聖霊というのはいろいろな説明がありますけれども、ここでは神様の力、またはイエス様の救いの力だと言い換えて構わないと思います。神様の救いの力が私たち一人一人に有効な仕方で与えられる、それが霊が与えられるということと考えているかと思います。神様が一緒にいるから大丈夫という励ましです。そしてそんな励ましが自分の内側からしっかり湧いてくるようになる、そんな水をイエス様がくださると言っている。誰でも来て飲みなさいと言っていてくださる。だから私たちもぜひ受け取りたいと思います。一回受け取ってもまた受け取りたいと思います。そしてその水の力に、私たちがダメでもその水に力がある、水の力に期待したいと思います。このイエス様が与えてくださる水、イエス様の水、ヨハネ福音書はイエス様の水というのを十字架の出来事から切り離して語ることができないということをしっかりと言っています。生きた水、霊のことだと39章言っていますけれども、その上でイエスはまだ栄光を受けておられなかったので霊がまだ下っていなかった。栄光を受けておられなかったというのはイエス様がまだ十字架で死んで復活するということはまだ起こっていなかったという意味です。もうここでキリストの十字架にしっかりと結びつけてイエス様ご自身が語られています。十字架の場面、ヨハネによる福音書の十字架の場面、他の福音書とちょっと違う記述があります。それが水です。 十字架の場面でイエス様から溢れ出た水というのが描かれています。イエス様が十字架で死なれた後に兵士の一人がもう死んでいるかどうかを確かめるために槍でついた、お腹をついた。すると脇腹を刺したらそこすぐに血と水が流れ出たと書かれています。血が出たというのはいいんですけれど、水が流れ出たとこのわざわざ書くのはなんだか変です。おそらくこれイエス様が十字架で死んでくださった、それによってイエス様がくださる生ける水が私たちのところに溢れ出てくれたということを表しているのではないかと、私はどうしてもそう考えざるを得ないというか、こうとてもそのように考えてしまっています。私たちを本当に生かすための水、それはイエス様が十字架で実現してくださった私たちに対する救い、それがもう与えられている、すべての人に与えられている、すべての人が招かれている、渇いている人は誰でも来て飲みなさい、イエス様がくださるこの救いの喜びを受け取りなさい。私たちは拒否しないでくださると言っているのだから受け取りたいと思います。受け取り続けたいと思います。その水によって生かされたいと思います。私たちは弱くても与えていただける生ける水、その水に力があるから私たちは弱くても強いのです。その水は私たちの中で、なぜか知らないこの貧しい私のこの中でなぜかこう豊かに成長するのだそうです。そして溢れ出るのだそうです。まさか私の中からという私から溢れ出るのだそうです。その力に期待したいと思います。救いの根拠、平安の根拠は自分自身を探しても見つからないということでしょう。イエス様がくださると今日もまたイエス様が言ってくださっています。そして私たちには誰でも来て受け取りなさいと言ってくださっています。それを受け取りたいと思います。安心してただくださるものを受け取りたい。そして受け取ったものに生かされる、そのような安心した人生を歩んでいきたいと思うのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたがイエス様を私たちに与えてくださり、そしてイエス様が与えてくださる御言葉を、で私たちを生かしてくれる水を与え続けてくださることを感謝します。私たちはすぐに飲むのを忘れますし、飲みたくないと拒否することもあります。しかしそれでも必要な時には与えてくださいますように。そして必要な友がいれば無理して飲ませるのではなく、しかし必要なものを共有できる、そのような生き方を私たちに、そのような生き方へと私たちを導いてください。神様、今日と明日と明後日、平安と 平和を私たちとこの世界に与え続けてください。イエス様によって。